私が説くべき法の最後にして最大のものは、おそらく宇宙の法であろう。どこまで宇宙の秘密が明かせるかは、おそらく私たちの精進と信用の積み重ねにかかっているだろう。これは大川総裁がある著書の前書きに綴った言葉の一部です。その著書とは、地球を見守る宇宙存在の目、 R.A. コールのメッセージ。今日はそんな宇宙存在にまで迫ります。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。幸福の科学で説かれる教え、仏法真理をお届けしている番組です。おはようございます、白倉律子です。いつでしたか、私は UFO を目撃したことがありますなどとお話ししたこともありますが、今日は皆さんの意識を宇宙存在、それも地球を見守る立場の存在に向けてもらえたらと思います。もう引いているという方いらっしゃいますでしょうかね。創造主エル・カンターレが作られた世界が広大無辺で、まだまだベールに被されているということは先週お伝えしたばかりです。そして今日これからお伝えする内容は、信仰のもと真理を探求する姿勢によって得られる悟りの違いによって受け止め方も違ってくる話ではあります。そこをみんなで分かりやすく共有できるようにスタッフと頑張って構成しました。楽曲もお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。全国36局とハワイを結んでエル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。天使のモーニングコール、今月は心の指針、神様の悩み、祈りの力、創造主が作られた広大な世界といったテーマでお届けしてきました。幸福の科学では様々な角度から教えが説かれていて、毎週番組を聞かれる中でその幅の広さに驚きながら興味を持ってくださっている方も多いと思います。そうした多岐にわたる教えの中で特徴的なものの一つに、宇宙に関する教えがあります。大川総裁は初期の頃から宇宙時代の到来について触れてはいましたが、2010年以降本格的に霊差やリーディングを通して宇宙の法を解き始め、宇宙の秘密について明かしてきました。映画宇宙の法シリーズ、ご覧になった方もいると思います。なぜそうした教えまでもが説かれているのか、その背景について書籍不滅の法第一章、世界宗教入門にこうあります。夜の星空を見上げると、我々が住む銀河系ぐらいの規模の銀河は数えることができないほど数限りなくあります。それだけ数多くある銀河の中で、人類のような存在はこの地球だけにしかいないと考えることこそ、まことにまことに異質で異常な信仰と言わざるを得ないでしょう。他の星にも人類同様に知能の発達した人たちは住んでいて、この地球よりもはるかに進んだ文明の中を生きている人たちもいます。宇宙人は やがて実在化して地球人の前に姿を現し、地球人に交流を求めてくるでしょう。その時は迫っています。宇宙には数えきれないほどの銀河があり、その中で私たちが住む地球は天の川銀河太陽系の中にある惑星の一つ。それほど広大な宇宙空間の中には地球よりはるかに進んだ文明も存在している。そしてそのうちの数多くがすでに地球に来ていて、地球人が宇宙時代に突入するのを待っている。大川総裁はそうした視点に立ち、宇宙人たちと対等な対話や文化交流ができる基礎を作るために、その霊的な能力によって探求を進め、さまざまな教えを宇宙の法として説いています。その中にはこうした教えもあります。どの国にも統治者がいるように、創造主エル・カンターレによって作られた広大な宇宙空間にも全体の方向性に影響を与える宇宙の四大メシアが存在する。彼らは RA イコール、メタトロン、ヤイドロン、雨の御親神と呼ばれている、現代の常識に基づいて考えるとそう簡単には受け入れられないかもしれません。でもやがて始まる宇宙時代に向けて、いち早く未知なるものに関心を持って心を開き、その世界を探求していくことこそ虚心坦懐な科学的精神と言えると思います。そしてそれは現代科学の行き詰まりを克服し、地球の未来を開く鍵ともなります。宇宙全体の方向性に影響を与える宇宙の四大メシア。今日はそのうちの一人、RA イコールについてご紹介します。コグマ座アンダルシアベータ星という惑星の統治者であり、仏教的精神と深い関わりがある宇宙存在とされています。まずはこちらの曲をお聴きください。大川総裁が RA イコールとの霊的交流の中で作詞作曲、RA ゴールが統治するコグマ座アンダルシアベータ星での修行内容が明かされた楽曲です。歌は伊藤淳さん。 RA イコールの慈悲。
コグマ座のアンダルシアベータ星メシアへの修行性がある。ああそこでは欲望を捨てる修行がなされる。まず樽を知るが始めだ。少ないもので 満足し膨れ上がった欲望を捨て去って、ありのままに生きる。命の輝いているそのことの肉体が満たされること、成功と見る考えを捨て去らねばならぬ。
楽曲の歌詞の中には、あなたは持て余しているからこそ人に与えられるのではない、与え尽くしてまだ溢れくるもの、それを慈悲というのだ、という一節もあります。膨れ上がった欲望を捨てて、ありのままに生きることで得られるものがある。四大メシアの一人である R.A. コールは、地球におけるブッダ、シャクソンの魂と強い関わりがあるとされ、その思想には仏教的な価値観に通じる点が多くあります。大川総裁書き下ろしの小説十字架の女3宇宙編では、R.A. ゴールが統治するコグマザ・アンダルシア・ベータ星について、その星での修行の様子が詳しく描かれています。その中で物語の主人公アグネスに向けて R.A. ゴールが語る言葉には、その思想の特徴がよく現れています。では、その一部を天城大地さんの朗読でお聞きください。
地球の暮らしも便利だったけれど、よく考えれば贅沢でもあったでしょう。だから人は利便性と消費に熱中する。勉強して頭に入れなくてもスマホで何でも調べられる。お金があれば何でも手に入る。この星ではもう一度原点に帰って、自分の中の欲望を見つめ直すことから修行が始まるんです。人は樽を知ることから再出発しなければならない。便利になりすぎた現代人はもう感謝することさえできなくなる。それで他の人々への報恩も忘れてしまう。親や先生や世間の人々の恩、国土への恩、何よりも神仏への尊敬の念も失ってしまう。やがて膨らみすぎた欲望は下等競争を生み、文明は終焉を迎える。お分かりかな？
便利になりすぎた現代人はもう感謝することさえできなくなっている。膨らみすぎた欲望は下等競争を生み、文明は終焉を迎える。なかなか痛烈なメッセージが込められていました。コグマザ・アンダルシア・ベータ星は、宇宙のさまざまな銀河から大天使クラスの人々が集まり、メシア、つまり救世主となるための修行を積む星とされていて、そこでの最初の修行が欲望を抑えて樽を知ること。それによって私たちの本来の姿である魂の力を引き出すことから始まっていくということのようです。今日は大川隆法総裁が説く宇宙の法の中から、宇宙の四大メシアの一人である R.A. ゴールについてお届けしています。 この内容が真実なのかどうか、にわかには信じがたいという方もいらっしゃると思います。しかし、いくら科学が発達してきているといっても、私たちが生きる地球文明は太陽系の外に出ることもできておらず、宇宙の中においてはまだ閉ざされた社会にあることは事実だと思います。そうした社会を開く鍵が、宗教的アプローチによって示されようとしている。宇宙時代が始まろうとしている今、宗教的な真理を通して、地球を超えた他の惑星での教えも学ぶべき時が来ているのかもしれません。ではここで、2022年に説かれた大川総裁の法話、小説十字架の女さん宇宙編発刊記念対談をお聞きください。
3、4年ぐらい前からこの宇宙人が出てきたり、こう UFO が出てきたりしてやってるけど、まあ、信者の中でも、まあ、そんなのはまあ気のせいだろうとか、まあ面白い半分でやってるだろうとか、まあ、テレビで時々特番でやってるよねとかいうぐらいで、まあ見てる人もいると思うんですよ。で、まあどうせ撮ってるのは星が映ってるだけでしょって思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。で、こんな救世メシア資格持った方々がいるとか言っても、まあ物の話でしょと、まあ撮ってる人はいっぱいいるとは思うんですよ。だけど、そうしたら次、この宇宙での世界での生活や活動についてまで書いて次に来始めたっていうところで、さらに実証世界に回していこうよとしてきてるわけですね。これで分かるなんて思ってはいないけども、ただあの星は八重さんで警備してるんですみたいな妄想はいかにしようさいっていうぐらいに終わるかもしれないやつを、八重さんがどんな戦いしてるかまでいっぱい書いているわけで、だからまだ奥があることは知った方がいいよっていう、まあ、ことではありましょうかね。だから星は予想外にどんどん証明を進めてこようとしてきている感じはする。そのうちにアメリカでさえこの前50年ぶりに UFO についての公聴会が開かれて、結局一件だけものすごく速速でシューッと海の上を飛んでるやつ一件だけについてなんか映してなんかヒアリングしたけど、まあわからんと。とにかく速い物質動くあるけど、これは地球で作ったものかもしれないしね、わからんみたいなことで終わってました。このレベルですよね。まあ、民間ではいろいろと、まあ、別途やっておりますけれどもね。だから、できるだけ権威のある描写をしていかなきゃいけないなとは、思っているということで。皆さんにはだから230万光年の彼方からですね、はるばる文明を移植して地球文明を作ろうという既得な存在がいてやってるんだよってことを、どっかに分かっていただけると、ありがたいかなと思ってます。それはこの世の作ったいろんな制度、民主主義だ、法治主義だ、憲法だ、何なんだっていっぱいあるかもしれんけど、そんなものを超えた世界から来てるものもあるんだよということを一つ知っておいてほしいなというふうには思います。
お聞きいただいた説法は、書籍小説十字架の女さん宇宙編ヨワに収められています。こちらの書籍についてはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。宇宙の法については、今日お届けした内容以外にも様々な教えが説かれています。また別の機会にもお届けしますので、お楽しみに。RA イコールについて詳しい関連書籍ご紹介しましょう。 RA イコール地球の未来を開く言葉、中国発新型コロナウイルス感染連鎖、地球を見守る宇宙存在の目、 RA イコールのメッセージなどです。 RA イコールの霊言も書籍としてこのように発刊されていて、宇宙のメシアの視点から現代社会の時事的な問題に対する提言がされています。詳しくは幸福の科学出版公式サイトご確認ください。 また、月刊ザ・リバティ4月号こちらにもですね、世相や歴史を宇宙の方の視点を取り入れて分析して、最新の時事テーマについて様々な発信がされています。表紙にはイエスも聖徳太子もケネディも狙われた、歴史に介入する邪悪なる存在という興味深い見出しが載っています。詳しくは幸福の科学出版公式サイト、またはザ・リバティウェブなどをチェックしてみてください。プレゼントのお知らせです。今週は番組内でご紹介した楽曲が収められている CD、 こちら3月23日リリースの RA イコールの慈悲、もしくは朗読でご紹介した大川隆法総裁書き下ろしの小説十字架の女さん宇宙編のいずれかを5名の方にプレゼントです。ご希望の CD か書籍名お書き添えください。天使のモーニングコールホームページがあります。そちらの投稿フォームからも応募できます。または E メール、ファクシミリ、ハガキで受け付けています。 E メールアドレスはメッセージアットマーク天使コール .com、 MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.com、 ファクス番号は0357931751、はがきの方は郵便番号 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでのご案内は白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。